瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市生活安全課稲垣千奈美さんに女性の犯罪被害防止についてのお話をしていただきます。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは女性の犯罪被害防止ということですが、女性が被害に遭いやすい犯罪とは例えばどのような犯罪があるんでしょうか。
はい、強制性交罪や強制わいせつなどの性犯罪、そしてこれらの前兆といわれる声かけやつきまといなどの不審者による事案などがあります。性犯罪は何の罪もない被害者やその家族の平穏な日常を破壊するだけでなく、地域住民にも大きな不安を与える恐ろしい犯罪です。
それは恐ろしいですよね。声かけですとかつきまといというのはどのくらいあるんでしょうか。
令和元年中に愛知県警察に寄せられた13歳以上の女性に対する声かけやつきまといなどの情報件数は3604件で、前年と比較すると約120件増加しています。ただし、あくまでも警察に寄せられた件数ですので、実際に発生している件数はさらに多くなります。また狙われた年齢は13歳から19歳の未成年者が全体の約4割を占めており、20歳から29歳合わせると全体の約7割を占めています。
被害に遭ったことを恥ずかしく思って周りに言えない方も多くいるでしょうね。では性犯罪の発生件数というのはどのくらいあるのでしょうか。
はい、今年1月から8月までの間で愛知県内では210件発生しています。
県内で1日1件これぐらい発生していると思うと結構多いですよね。不審者事案はどういう時、どんな場所で、どのような手口で発生するものなんでしょうか。
はい、まず起こりやすい時間帯は登校・出勤の時間帯である朝6時から8時までと、帰宅時間帯の夕方4時から夜7時までの間です。発生場所ですが、人通りが少ない道や暗い道、一本裏に入った道など道路上が半数以上です。約8割は声かけがなく、不審者は無言で接近してくることが多いです。声をかけられた際の手口としては、駅の周辺やコンビニエンスストアなどで待ち伏せし、後をつけ後ろから接近してくることが多いです。そして駅はどこですかなどと道を尋ねるふりをしたり、挨拶をしてきたりして声をかけてくるのです。
そういった人たちというのは、一般的に不審者と聞いて連想されるような帽子やマスク、サングラスを着用しているんでしょうか。
いいえ、帽子、マスク、サングラスのいずれも着用しない人が大半ですので、見た目で不審者かどうかを判断することは難しいです。
そうなんですね。不審者らしい人がいれば逃げればいいのかなと思っていたんですが、判断できないんですね。不審者の被害に遭わないためにはどうしたらいいでしょうか。
そうですね、まずは簡単にできることを紹介します。これから年末にかけて夜遅くまで外出する機会も増えるかと思いますが、先ほどもお話しした通り、夕方4時から夜7時までの帰宅時間は不審者に狙われやすくなります。たとえ遠回りになったとしても、人通りの多い道や明るい道を選ぶようにしてください。
道を変えるだけなら簡単にできそうですね。皆さん、今日からでも実践してみてはいかがでしょうか。他にも被害に遭わないための対策は何かありますか。
はい、不審者から身を守るために次の2つのことを心がけてください。まず1つ目は、もしかして被害に遭うかもしれないといった防犯意識を常に持つことです。不審者はいつどこに現れるのか分かりません。続いて2つ目は、夜道を歩くときには時々後ろを振り向くなど、警戒しているぞということを周囲にアピールするようにしてください。最近はイヤホンで音楽を聴いたり、歩きながらスマートフォンを操作したりするなど、いわゆるながら歩きをして自分の世界に浸りながら歩いている人が多く見られます。しかし、そういった人たちは周囲への注意力が散漫になり、ターゲットになる可能性が高まり大変危険です。 防犯ブザーを周囲に見える位置につけることも効果的ですので、不審者に対して隙を見せないように意識しましょう。
なるほど。犯罪者は単独で行動し、警戒心を示さない女性を狙っていると言えますね。自分自身の防犯意識を高めるとともに、目に見える防犯対策をとって周囲にアピールすることが大切なんですね。
そうです。また、マンションのエレベーターに乗るときにも注意が必要です。エレベーターに乗るときは、まず周囲を確認し、知らない人がドアの閉まる直前に割り込んできたときには、特に注意しましょう。もし知らない人と二人きりになったら、背中を見せず、すぐに非常ベルが押せる位置に立ち、最寄りの階で降りるなど警戒することが大切です。
確かにエレベーターは密室なのでとても危険な場所と言えますね。自分のマンションであっても油断は禁物ですね。
はい。また自分の家は1階じゃないからという理由だけで安心するのは禁物です。共同住宅は一般的に隣近所への関心が薄く、犯罪者が建物内に入りやすい状況にあります。2階以上でも壁などをよじ登ってきますので、窓を閉めておくのが得策です。オートロックマンションでも隙を見て侵入してくる場合があるので、待ち伏せしている人物がないか十分注意しましょう。
2階以上だったりオートロックなら大丈夫かと思ってました。どのような場所に住んでいても防犯対策は必要なんですね。
そうですね。また特に女性の一人暮らしは注意をしなければいけません。女性の一人暮らしと悟られないように、表札にフルネームを書かない、ベランダに干す洗濯物に気を配る、郵便受けの中に郵便物をためない、ゴミ出しの際個人情報の書かれた郵便物や書類は確実に裁断することなどが効果的です。
これもすぐにできそうなことばかりですね。そういえばベランダの物干し、男性の衣類を干すなど、あえて男性が一緒に住んでいるようカモフラージュするという防犯対策もありますね。
そうですね。ぜひ自分に合った防犯対策を取り入れてみてください。
ここまでいろいろと対策を伺いましたが、犯人にとって一番怖いものは何でしょうか？
それは住民の視線です。犯人は死角や暗がりに潜むなど、自分の存在を消すかのように行動します。もし犯人が身を潜める場所がなくなったら、多くの犯罪は未然に防げます。そのためには犯罪を犯す機会を作らせない街づくりを地域の皆さんで取り組むことが大切です。地域での挨拶や声掛けはもちろん、門頭を朝まで点灯することも効果的です。
これもすぐできそうですね。被害には遭わないことが一番ですが、もし不幸にも性犯罪などの被害者となってしまったらどうしたらいいですか？
もしもの時は勇気を出して警察に届け出てください。性犯罪の被害者には女性警察官が事情聴取を行うなど、状況に応じて柔軟に対応していただけます。自らの欲望のため見ず知らずの女性を狙い犠牲とするような卑劣な犯人は決して許してはいけません。性犯罪は被害女性の心身に深い傷を負わせる最も憎むべき犯罪です。
そうですよね。被害に遭われた方が勇気を持って警察に届け出ることで、さらなる被害の発生を防ぐこともできます。ところで、身近な場所で発生した声かけやつきまとい事案などの情報を知ったら、自分の身を守ることができるかもしれないと思うんですが、いい方法はありますか？
はい。瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールというメール配信サービスを運用しています。このシステムにご登録いただくと、不審者事案をはじめとした防犯情報や、他にも交通安全、災害時の避難勧告などといった情報をスマートフォンやパソコンで受け取ることができます。また愛知県警でもパトネット愛知というメール配信システムがあり、こちらも防犯情報や交通安全情報などを配信しています。瀬戸市や愛知県警のホームページからぜひご登録ください。
自分の住んでいる地域の情報を知るということはとても重要なことですね。瀬戸市安全安心情報メール、さらにパトネット愛知、皆さんもぜひ登録してください。そして瀬戸市は門灯点灯運動も推進しています。自宅の門灯ぜひ朝まで点灯し、犯罪を防ぐ街づくり、地域の皆さんで力を入れていただきたいと思います。今日は瀬戸市役所生活安全課稲垣さんに犯罪被害の防止についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。